理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第455回、そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、
はい、
月の最後の配信になるので翌月の天文現象、はい、今回で言うと4月の天文現象をお伝えしたいと思います。
新年度ですね。
そうなんですよ、
今年はちょっと桜が遅いのでちょうど4月3月の終わり4月の初めは、まあ、ちょっと場所にもよるんでしょうけど桜が咲いてそうな雰囲気ですが。
そうですね、開花宣言があったのかな。東京で、
東京で開花宣言は連休かな、連休の初日、はい、
あったんですよね。
そのあたりであったんで、
うん、
もういつもよりか遅いなっていう印象ですね。
そうなのかな、いつもぐらいなんじゃないのかな。
いや、いつももうなんか4月に桜なんてほぼ残ってなかった気がするんですけど、今年はあの連休後ちょっと寒そうな日も続くので、
そうそう、それもあるんで長続きするかもしれないですね。
そうと思いながらいつもよりも違うなっていう印象ですけど、
ソメイヨシノの開花もね、あのなんていうの、東京都内とか、
うん、
こう都会だとソメイヨシノがやっぱりすごく多いんですけど、
うん、
ちょっとこう田舎というか山があるようなところに行くと自生している桜とか他の種類の桜もあったりして、
うん、
あのこの時期こういろんな色の花が咲いてたりするっていうのも面白いなと思って。
お、そうそうそうそう、タンポポがこの間あったかい時咲いてました。でだいぶ去年と今年に話したかもしれないんですけど、
うん、
うちの近く西洋タンポポが咲いてるところもあれば日本タンポポが咲いてるところもあるんですよ、うんうん、
最近話してましたよ。
あ、そう、
うん、
遠い昔の話だと思うんですけど今年この間見たのは、日本タンポポでした、
うん、まず
今年も頑張れって感じで。
ちょっとだけあれですよね、
うん、
地味な感じがあるけど。
あ、そう、あんまりね差は感じない。
あ、本当に
額を見て、
うん、
ああっていう感じで
頑張ってほしいですね。
でも群生としてはやっぱりバーッと広がってんのは西洋タンポポなのかな、広いところに、
うん、
でその端っこというかいうところが日本タンポポなのかな。
で最近世間ではですね、
うん、
戦争の話がニュースで多いんですけど、
はい、
あのロシアがこうウクライナに戦争を仕掛けたというか侵攻を始めたっていうので、うん、私が最初に心配したのは、うん、宇宙ステーションがどうなるかっていうのがすごく心配になったんですね。
その心は、
ここ数年はそうでもないんですけど、うん、それより前には宇宙ステーションに宇宙飛行士が行ったり帰ったりするっていうのは、
うん、
ほとんどが、ロシアのロケットを使っていたんですよ、
うんうん、
つまりどういうことかっていうと、あのロシアの協力がないと
がダメになっちゃったから、
そうそうそう
でしたよね。なんかソリューズを使って、
そうなのでソリューズが使えなくなるとこう、
うん、
宇宙ステーションへ人を送ったり戻したりする。あとは、うん、宇宙ステーションってあれなんでね、じりじり空気の抵抗で高度が落ちてくるんですよ、
うんうんうん、
でたまにこうリブーストっつって
よいしょっと持ち上がるわけね。
持ち上げをしなきゃいけないんですけど、それもソユーズの、ロケットを使ってやっていることが多くて、
うんうん、
つまり放っておくと宇宙ステーションが落ちてくるかもしれないっていうのがありまして、こうちょっとね嫌な話で、
うん、
ロシアの、誰だか忘れちゃったんですけど、ロシアの協力がなければ宇宙ステーションが落ちるぞっていうふうに脅したとかっていうのがあるんですけど、今やね、
うん、
こう地球上で起きてることってやっぱりこう国と国が協力しなければいけないというか、
うんうんうん、
その、お前んとこの国は嫌だからって言って協力しないっていうのでは成り立たなくなってきてると思うんですよ。それね、まあ、宇宙ステーションの話もそうですけど、
うんうん、
エネルギー問題の話もあれば、そのエネルギーに近いところで言うと、鉱物、要は地面から掘れるものも、こういうものはどこどこにしかないっていうのがあるわけですよ、
うん、
今、歯医者さんのパラジウムが高騰してるとかね、そういう話もあって、で私が以前やった治療の、まあ、薬というかもう多分ね、それはカナダからかな、海外からだったりして、
うん、
なのでロシアがどうこうっていうのももちろんあるんですが、
うん、
今やこう 世界で国と国が仲良くしないととか、うん、意地を張ってみたいな話をしてると、うん、どっかで歪みが出てくるぐらいあっちこっちはつながってるんだろうなと思っていて、なのでこう意地の張り合いとかこう領土の奪い合いで戦争し始める国があったりしますけど、
うん、
なんだろうな、民間人が死んでしまうっていうのはもちろん、とても良くないことではあるんですが、それと並行して、ガソリンの値段が上がるのに拍車をかけたり、あとはどこかで何かの鉱物が足りなくなったり、
うん、
あとは国際的にやっている活動がこう停滞したりっていうので、こう私たちこう理科の時間っていうのでやってますけど、ちょっとね、科学や技術っていうところ、あとは生活に密着するところで国と国とのつながり合い、経済的だったりこの物質的なつながり合いが多い中で、そういうところにまで影響するんだなというのを今は感じています。ちなみにですね、アメリカも最近ここ数年で宇宙ステーションに、人を送り込んだり戻ってくるのができるようになっていて、スペース X はすでに行ったり来たりしますよね、
う
ん、そんなのもあって、人の行き来ができないわけではないんですけれども、だから、何？お前のとこなんか関係ないぜって言うわけにもいかないだろうなと思っています。はい、そんな感じがね、最近こうなんだろうな、こう政治的な、視点だけではなくて、すごく基本的な、まあ、経済とか生活に近いところ、あとはその科学での協力っていうところもなかなか、いろんなものがあるなと思っております。実際ね、まあ、紛争までは言ってないですけど、イスラエルとかの国はあちこちと仲が悪いと言われてますけど、イスラエルで作っている工業製品が例えば、医療に使われているものは、そこのイスラエルの会社の技術を使ってるとか、
なんか、ね、ありますね、
結構あったりするし、なんだろう、仲違いをするのではなくて、どうやったら協力できるかの方に、なんとかね、話を持っていけるといいななんて思っています。
そうですね、なんかそうか、さ、経済、まあ、政治的な話をすればいろいろ相入れないことはたくさんあるんでしょうけど、経済的なところで言えば結構本当に結びついてますもんね。
そうだから、その辺で、経済的じゃない、いや、政治的に気に食わないから経済的にも、仲良くしないっていうのがあちこちでだんだん行われて、それが進むと、なんていうの、お前のところは生意気だから、占領してやるとかいう話になってしまうのは嫌だなと思っています。
そうなんですね、はい、うん、難しい
難しい
ね。
でもう一つ、中央構造線の話とか火山の話を少ししたじゃないですか、ここ半年ぐらい、
は
い、で
半年もかけて、
火山の話は年末とかでしたんですけど、
はい、
ブラタモリっていう番組があって、最近はあまり、外回りができないらしく、ちょっとねまとめっぽい番組をこの前やっていて、日本の温泉スペシャルっていうので番組やっていて、結構前に箱根の、お湯というか温泉の話をしていた時の、VTR の再編集みたいなやつが途中入っていて、そこでですね、箱根の箱根町、町立郷土資料館っていうところの資料がこう紹介されるっていう、こう江戸時代の箱根の温泉にどうやって人が入っていたかみたいな、どうやってそれがこう普及していったかみたいなのが紹介されていたんですよ、
はい、
で面白いなと思ってこの連休に、箱根町立郷土資料館に行ったんですよ。
お温泉に入りに、
温泉に入りっていうか資料を見にね。
温泉は入ったんですか？
温泉はちょろっとだけ。
温泉はどうでしたか？
温泉は、足の先があまり冷えなくなった気がします。
へえ、すごい。箱根は、冷え性によしと。
なんか足が帰りポカポカしたというか、寒くないなって思いました。
あら、いいですね。その効果をどのくらい持続されましたか？
いや、わかんないです。今日収録してる日が行った日なんで。
あ、そう。でも足が暖かくなると眠くなんない？
さっき寝そうになりました。まあいいんですけど。でね、
温泉いいですよね。
で行ったんですよ、郷土資料館に、 郷土資料館に行って、もしかしたらブラタモリで出てたから混んでるのかななんて思ったんですけど、
うん、
ほぼ誰もいないっていう状況でした。
じゃあ館長さん出てきて説明してくれなかったの？
館長さん出てきて説明してくれなかったです。受付の人も暇そうでした。
説明してよって。
ブラタモリ見た
ん でもブラッ、そっか、そう、そもそも、
はい、
その収録はもうずっと前って。
あ、ずっと前です、ずっと前。放送があったらみんなワイワイ騒いで行くことが多いじゃないですか。
そう。でも しかもその放送も再編集だから、もしかしたら1回目の放送の時には混んでたかもしれない。
そうかもね。
ね。
で、まあまあ箱根の温泉がね、最初7つのお湯、うん、七湯だった江戸時代から今17個あるらしいんですけど、その歴史とか、
ね、
そうそう、開発の歴史みたいなのがあって、その、うん、ブラタモリで言っていた、うん、そのブラタモリってはその以前のやつの再編集なんで、
うん、
結構ね、なんていうの、さささっと話が流されてしまったんですけど、
うん、
そこがこううまく納得がいきました。お湯は、お湯というか、うん、温泉場は湯治に行く人が多くて、
当時はね、
そうするとブラタモリでも言ってたんですけど、3週間ぐらい、だから20日ぐらい湯治でとど、うん、まる人が多くて、
うん、
だからそういうこう楽しみ方というか使われ方をしたのと、もう一個、うん、箱根って東海道がこうあるじゃないですか、
うんうん、
旧東海道というか五街道の一つの東海道ね、
うん、小田原、厚木とかなんかそういうところ行ってるん
ですね。厚木は行ってないんですけど。
あれ拙者親方と申すわ。どちら
で。で、そうすると宿場町の人は自分のとこに泊まってほしいんだけど、
うん、
温泉に泊まる人が出てきて、
うん、
それが問題になって、
うん、
こうなんていうの、宿場町組合がおかみに、
うんうん、
温泉に泊まるのとかやめさせてくださいよって嘆願するっていうのがあったりして。
なるほど。昔は、宿と温泉は別々だったんですね。風呂場は風呂場だったのが、その風呂場に宿泊施設がついちゃったってこと？
そうじゃなくて、湯治場っていうところと宿場町っていうのは違う場所にあったわけ。
あ、
だから小田原は宿場だけど温泉がなくて、うんうんうんうん、箱根七湯は、温泉場、湯治場はあったんだけど宿場町ではなかったわけ、うん、なんだけど、
う
ん、
ちょっと道からは それてたそれてたっていうか、ちょっと離れてたわけね。
そう、
うん、
だし宿場っていうのが規定されていたでしょ、
うんうん、
東海道53次で、
うん、
だからそこの宿場じゃない人たちが、人を止めるっていうのはやめてほしいって言われ、うん、思うわけですよ、
うん、
なんだけど、湯治をやってるから、うん、ちょろっと止まるっていう人が出てきて、あれをやめさせてくれっていうふうに嘆願するっていう問題が起きて、
うん、
で結局は一夜湯治と称して、一泊の湯治も許すことにするっていうふうに決まったりして、
うん、
その代わりに、宿場町には飯盛り女を置いて良いことにするとかね、
へ
ーっていうようなこう、
うん、
判断が下ったっていう書類が置いてあったりして、なのでこう我々にとってはね、こう宿場町と湯治場なんて、うん、そんな区別なんてあまり気にしないけど、その当時は宿場町っていうのは宿場町で、宿を用意して人を泊める一方で、泊まる人はうちというかその宿場の宿を使ってもらうっていうような、こうなんていうの、うん、商売の仕方があったのに、
住み分けがあったわけね。
そうそうそう、温泉がこう体にいいとか、う
ん、気持ちがいい、
あとはあれね、こうお伊勢参りをする帰りとか行きに、その観光地代わりによって、うん、温泉入って一泊してみたいな、こうお楽しみがこうメジャーになってくると、うん、そういうような確執があったっていう話とか、でなし崩し的に温泉の近くに観光地ができみたいな、
うん、
っていうのが進みましたよとか、あとは明治時代になるとね、外国人の方がこう横浜とかに来て、
うん、
そういう人たちが避暑地とか別荘地とかっていうので、うん、軽井沢とか日光とかと並んで、うん、箱根にも別荘を作ったり、うん、その箱根にこう宿泊するっていうのがだんだんこう進んでくるっていう中で、開発が進んでいくような歴史とかもあって、ちょっと面白かったですね。
なるほど、
うん、
箱根はね2年ぐらい前に行く予定があったんですけど、うん、台風19号が来てその旅行がキャンセルになったんですよ。
それは残念。
予約 取れてなくて、そう、その時はロマンスカーで行って箱根登山鉄道に乗ってうふふってその後温泉に入ってとかいろいろ考えたんですけど、名実ともに流れました。
お疲れ様。もしかしてあれ箱根登山鉄道がしばらく止まっちゃった時かな。
そうそうそう、
土砂崩れで
本当にだから線路が流された時よ。
そうだよね、
水に流れたんですよ。
それはそれは
正直本当にほぼ当日ではなかったけどほぼその時期に重なったので、
じゃあ行ってたとしたら大変だったね、まあ、
行かなくてよかった、そうそう行かなくてよかったではあるんだけど、ロマンスカーのね先頭車両の前から3番目のシートとか予約取ってたから、うん、
展望シートですね、
ちょっとそうちょっと残念だった
ということで、箱根に箱根湯本の駅から徒歩5分じゃいかないかな、でも10分はかかんないぐらいのところに、箱根町立郷土資料館っていうのがあって、
へえ、あの辺りにあるんだ、
うん、なので、もしその辺に行くんだったら神奈川県立、なんだっけないつも忘れちゃう、生命の星地球博物館っていう科学館が小田原から、うん、3つ目の駅かな、2つ目が風祭りっていう駅でかまぼこ屋さんと直結してる駅、うん、で3つ目が入宇田っていう駅で、うん、徒歩5分ぐらいで神奈川県立生命の星地球博物館に行ける駅で、でその次かその次の次が箱根湯本で、箱根湯本から、うん、今言った、箱根町立郷土資料館に行けます。
うーん、
あとね大涌谷まで行くと確か、
うんうん、温泉卵、
温泉卵のところにも、あまり混んでない地質系の博物館とか博物コーナーが確かありました。
おお、なるほど、その温泉入りに行くっていうのもありだけど、
はい、
そうやってそのあたりの美術館的なものを巡る、博物館的なものもついでに巡るっていうのもありですね。
そう思います。もちろんね、箱根は美術館もいろいろあるんで、うん
ね、彫刻の森美術館とかよく行ったな。
個人的にはもし車で行くんだったら、
星の王子様、
あ、ありますね、
なんとかみたいなのもあったね。だいた
ポーラ美術館かな、おすすめは個人的に。
ポーラは行ったことないな。
そうですか、
うん、今度また行ってみよう、
はい、またね、まん延防止なんとかも、解除になるという話もあるので、安全というか対策はしつつもいいんじゃないですかね、行くと。はい、ということで、オープニングはちょっと星空の話とはずれましたが、いろんなお話をしてみました。本編ではですね、はい、4月の天文現象の方をご紹介していこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
では4月の天文現象の方をお伝えしていきたいと思います。4月もまたですね、1日が新月なんですよね。
本当だ。
で、
そんなの嘘でしょ。
満月が17日になります。で、次の新月が5月の1日。
そんなの嘘でしょ。もうそこは違ったか、
うん、
はい、
ちなみに次の新月は5月の30日なので、そこでは少しずれるんですけど、とはいえ、4月5月あと2月もね、1日が、新月だったので旧暦とこうシンクロするっていうのがちょっと面白いかなと思います。
はい。
で、先月もお話をしたと思うんですけれども、最近はこう惑星たちが夜明け前に見えるものが多いというふうに
ガチャガチャガチャガチャしてるって言ってました。
うん、なんですけれども、4月は明け方の空で4つの惑星、金星、土星、火星、木星かな、
海王星もだって、
うん、順番にいくと土星、火星、金星、木星かっていう順番で、4つの惑星が一列に見えるというのがあります。特にね、17、18、19日では、
うん、
土、火、金、木というのが一直線に並びます。結構ね、位置が移動するので4月の上旬とかは土星と火星が近くて、17、18、19になるとこう一列に並ぶ感じ、
うん、
で、だいたい似たエリアにあるということはどういうことかっていうと、月と、うん、惑星が順番にこう通り過ぎていく感じね、 ハイタッチしていく感じで、
うん、
土星と月が近くなるのは25日で、26日に火星と近くなって、27日に金星と近くなって、28日に木星と近くなるっていう風に、こう順番に月が回っていくっていう感じになります。ただ明け方ですので、夜明け前に見ないと見えません。夜明け前の東の空に見えます。
はい、
はい、なので、日の出の30分から1時間ぐらい前かなに、見ると東の空に綺麗に見えるんじゃないかなと思います。
うーん、早く起きられるかな、
はい、ということなので、
何時ぐらい夜明けって。
夜明けは5時ぐらいじゃないですかね。なので
5時くらいになるとね、でも5時だともう明るくなっちゃいます、ね、
5時だと明るくなっちゃいます。なのでその1時間前ぐらいとか、土星が3時前に出て、うん、その後、火星が出て、金星が出て、木星が出るっていう順番ですね。
で最後に太陽、
それを追っかけるように太陽が出ます。ちなみに海王星も、木星に近いんですが、多分肉眼では見えないと思います。はい、ということで、4月は明け方の惑星が見ごろという感じですね、
はい、
で、今ご紹介をしなかった水星、こちらがですね4月の後半に、東方最大理覚、こちらは夕方日が沈んだくらいの時に、西の空に見えるという場所になるんですけれども、多分今年一番見やすいのかな、4月の29日とかが、東方最大理覚なので、4月の中旬15日ぐらいから5月の15日ぐらいまでの時に、日が沈んだ後西の空で彗星の位置を確認して、見てみると多分肉眼でも見えるんじゃないかと思います。
はい、
ちなみに28、29、30だと、プレアデス星団、スバル星のとこかな、と、彗星が近いので、双眼鏡とかで見ると綺麗に見えるんじゃないかと思います、はい、で彗星は地球の内側の内側を回っているので、太陽の周りをね、
はい、
行ったり来たりが
ぐるんぐるんぐるん
ぐるんぐるん回るので、1年に、地球の、ね、3倍ぐらい、行ったり来たりするんで、東方最大理覚になったり西方最大理覚になったりっていうのが、何ヶ月かごとに起こったりします、はい、これが月と惑星ね。あと4月の22日に、こと座流星群というのが一応極大を迎えます、一応予報というか予想は23日の午前4時なので、22日の深夜に見るということになると思うんですけども、月は下弦に近い月明かりがあるので、そんなに好条件ではありませんが、傾向として火球が出やすいというのがこと座流星群、4月のこと座流星群の特徴のようなので、ちょっとね期待をして見てみるのもいいんじゃないかと思います。観察をするんだったら、22日の深夜から23日の明け方にかけてですね。で流星群の話をするときにはいつもあれなんですけど、双眼鏡とか望遠鏡はいりません、
はい、
基本的には肉眼で、空の中でも暗そうなところをぼんやり見ていて、流れ星がこう出るのを待つという感じの観察の仕方になります、
はい、
どれだけね、見られるかはその年の、多さ、運によるところが多いです。
うん、そうだね、
なかなかね、
読めない
読めないようなので、ぜひ、運試しと思っていくといいんじゃないかと思いますが、
うん、うん、そうだね。
ということで、こと座流星群は4月22日の深夜から23日の未明ということです。
はい、
で、普通の恒星の方は春の星が見えてきます、はい、日暮れから、1時間後2時間後ぐらいの時には、西の空に冬の星や星座が沈んでいくという感じで、それに代わってというか、南の空には獅子座とかカニ座っていうのが、見えてきます。で、東の空から、昔は言わなかったんですけど、春の大三角っていうのとかもあるんですが、スピカとアルクトゥールスっていうのが、 見えてくるというのが春の星座の特徴です。
はい、
一応ですね、スピーカーは乙女座、アルクトゥールスは牛飼い座で、見つけ方は、三角を見つけるのはなかなか大変なので、ぜひね、北斗七星が上の方で見やすいので、北斗七星の飛尺の取っ手の部分をこう伸ばしていくとアルクトゥールスが見つかって、それをまた伸ばしていくとスピーカーが見つかるっていう見つけ方が、見つけやすいと言われています。この見つけ方を春の大曲線、大きい曲がる線ね、大曲線と言って、春の星座というか星を見つけるのに便利な、見つけ方ですね。なので、はい、北の空だと北斗七星が、北極星の上側、カシオペアは下側で、地平線に近いというような配置になっています。
はい、
で、十二星座でいくと、双子座が、少し西の空で、そのもっ と、西の方の地面近くにはお牛座ね、で時間が経つと隠れていってしまいます。で、蟹座や獅子座が、南の空に見えるという感じですね。で、はい、乙女座とか、多分カニ座は暗くて、場所を知らないとなかなか見つけられないんですけど、獅子座と、乙女座は、少し見つけられるんじゃないかなと思うので、ちょっとね、星座線とかを見つつ、探してみるといいかなと思います。
はい。
獅子座はね、クエスチョンマークの反対向きに星が並んでるっていうのが、見つけ方で、
獅子って感じね。
獅
子
で、獅子座の尻尾のところがデネボラかなっていう星、尻尾系の名前ですよね。デネブ、デネボラ。
そうなの？
そうです。で、乙女座にスピカっていうのがあって、牛飼い座にアルクトゥールスっていうのがあります。アルクトゥールスが少し明るいかな、一等星のはず。
はい
はい、ということで、北斗七星からアルクトゥールス、一等星を見つけてスピーカーを見つけると、獅子座もなんとなく見えてくるんじゃないかと思います。
はい、はい、
ということで、夜にね、星を見るのも寒くなくてやりやすいんじゃないかなと思うんで、ぜひ、星を見るのどうしようかな、寒いからって言って、躊躇してる方は、夜寒くなくなってきたのでぜひ、見てみてください。
はい、
あとね、大涌谷で、なんだっけな、私が行った博物館の案内をしようかと思ったんですが、
ん、
いや、今はあれかな、入場制限なのかな、黒卵館、確か大涌谷黒卵館の中にあれがあった気がするんだけどな。オープニングでですね、箱根あたりの科学館の話をちょっとしたんですけど、ちょっと調べました。箱根ジオミュージアムっていうのが、大涌谷黒卵館の1階にあったりします。
ほうほうほうほう。
これ私見に行って、確かね、本気で、展示物があった気がするんですけど、もしかしたら、休館とかになってるかもしれません。
ああ、ちょっと調べてから
行った方が。そうですね。コロナになってクローズしたりとか、予約が必要なところとかも増えているので、箱根ジオミュージアムかなということでですね、あ、でもやってるっぽいぞ。クローズしてると書いてない。営業中のようです。
おお。
で、
素晴らしい。
多分コロナ禍になったんで、ウェブサイトにお家でできることっていうのが出ていて、季節の星を眺めよう2022春とかっていう星空案内が載ってたりします。
うん、
うん、なので
ぜひ今度から、じゃあそこ見てください。
いや、だからそれじゃあうちの意味がないんで、ぜひこの番組も聞いてください。
そこのサイトを世の中に広めるという壮大なる使命を帯びて。
そう、ただ箱根ジオミュージアムのウェブサイトは大涌谷、箱根温泉、冠ヶ岳、仙石原みたいなところで、どんな地形があるとか、どんな風にこう山ができたかみたいなところの解説とかもあるので、ぜひですね、行ってみるといいんじゃないかと思います。行ってみるとか、ウェブサイトの方行ってみるといいと思います。箱根ジオミュージアムですね。URL は箱根-geomuseum.jp っていう。
あの別に URL 言わなくても検索した方がいいんじゃないですかね。
そんな感じです。
はい、
はい、ということで、今日は箱根のあたりの、科学館の話と、国際情勢の話と4月の天文現象の方をお話してきました。
はい、
そうなんですよね。地球の上で何が起こっていても星空は変わんないんだなとか、ちょっと
そうですね
考えちゃったりして、はい、はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールの宛先は理科@0438.jp rika@0438.jp です。またですね、そんないプロジェクトというグループで、いくつかの番組を配信しております。そんない理科の時間のほか、そんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店などの番組を配信しております。またですね、メンバーが、YouTube やラジオトーク、スタンド FM などでも、コンテンツ配信を行っておりますので、そちらも探してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで来週からはもう4月ですね、皆さんのところにも新しい人が入ってきたり、
春が来ますように、
春が来ますように、移動してね、出て行ってしまう人などもいるかもしれませんけれども、心機一転、はい、新しい年度が始まりますので、前向きにいければいいかななんて思っています。
はい、
はい、ということで、そんな理科の時間第455回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。